質問はですね、自分を持つとはどういうことかと。自分を持つとはどういうことですかとですね。どうしたら自分を持つことができるかと、はい、こういうことでいいですか。はい、自分を持つためにはし正体を実践することです。死生体っていうのは躯体重体熱体動体これが死生体ですね。死生体、体っていうのは、その真理ってことです。真理を悟ることです、ね、真理だから、躯体っていうのはもう人生は何をやっても苦しみになるってことですね、躯体っていうのは人生は何をやっても苦しみになるという体、真理を悟るってことです。だから頑張っても頑張らなくても人生は苦しみなんです。ね。で、なんで人生は苦しみなのかというと、それは自分がないからです。
ね、
自分っていうのはですね、私たちの肉体には、このね、魂が宿っていると。ね、この魂を自分っていうふうに言うわけですね。自分と。自分がないっていうのは、私たちはですね、があるので、当然ですね、がは一つなんですよ。ね。だから、この自分の頭の方が、理性の方が自分だと思っている場合ですね。ね。これが自分だと。この理性の方にががついている場合ですね。当然のごとく、こっち側の、感情の方は自分じゃないと思って否定するわけです。ね。こっちの方はですね、これは自分じゃないと。ね。これが自分なんだ。ね。この理性っていうのは何が正しいか、何が間違っているか、聖者で物事を判断する。聖者で物事を判断する心、ね、だから私たちは普通自分と言ったらですよ、自分って言ったらこの脳のことなんです。自分って言ったら脳のこと、ね、でこの脳っていうのは常に正しいことは何か、間違っていることは何かっていうことを問題にするんです、ね、そして正しいことはしなくちゃいけない、間違ったことはしちゃいけないっていうふうに思うんです、ね、ところが人間っていうのは実は理性の方ではなく感情の方なんですよ、ね、感情の方だから当然その感情が吹き上がってくることがあるわけですよ、ね、 感情が吹き上がってくる時っていうのは、例えば怒りが起きてくるとかね。ね。どうもなんかこうイライラしてくるとか。そういう感情が吹き上がってくる。特に自分がこうね、理性が自分なんだと思って、感情を殺している人。ね、これ殺生と言います。これが、罪悪なんですよ。ね、この殺生を罪悪。罪悪って言います。ね。これが罪悪。
ちょっと説明しますから、一つ一つこう。これが罪悪。
で、殺生によって感情を殺してしまうと、自分が亡くなってしまう。これが、まず普通の人の状態です。ね。自分が亡くなってしまうと、私たちが普通感情と呼んでいるものが、ね。これ何かというと、煩悩が起きてくるわけ。だから感情って私たちが呼んでいるものは、感情ではなくて、煩悩なんです。煩悩。ね。つまり、この理性が感情を殺してしまうと、感情を殺してしまうとですね、ね、感情が死んでしまうと、煩悩が吹き上がってくるようになるんです。煩悩っていうのが一般的に生他名門利用と、ね、こういうふうなことで、これが煩悩、こっちが罪悪。分かってください、ね、いいですか。こっちが罪悪、こっちが煩悩。煩悩と罪悪は同じじゃない。分かりました。
違うんですね。
罪悪は
同じように思っているんですけども、
煩悩、わかりますかね。だから、こっちが罪悪で、こっちが煩悩ね。だから、自分を持つためにはですよ、この感情を殺すことをやめないといけないね。理性が感情を殺すことをやめないといけないわけです。ね。例えば、その、どんな風にしたらやめられるか。ね。自分の身の回りで、自分の感情を出して好きなように生きている人を見るとですね。ね。その人を見ると、なんであの人は感情を起こすことができるのに、私は感情を起こすことができないんだと、感情が思って、感情が吹き上がってくるんです。ね。つまり今まで死んでいた感情が、感情を起こしている人を見ると吹き上がってくるんです。ね。で、吹き上がってくるとどうなるかっていうと、感情が吹き上がってくると理性としてはこっちがガラガラ。これはもうインフルエンザぐらいに思ってるわけですよ。風邪の菌みたいだと思って白血球起きて、ね、排除していくわけです。ところが、この感情っていうのは、ね、私たちの心だから、感情が起きてきて、理性が感情を殺そうとすると、ね、理性が感情を殺そうとすると、こちらでちょっと別の図式でね、理性があって、ね、これが心だとすると、今はどうなってるかっていうと、心がこう死んじゃってる状態なんですよ。ね、心が死んじゃってる状態。どうして死んじゃってるかっていうと、殺生されてるから。殺生、殺されてるね。だからこれが罪が重いわけ。だから、ね、顔ペチって叩くのが殺生じゃないわけ。ね、ペチッと叩いても罪悪じゃないんですよ。だけど、この自分の心を殺してしまうと、殺してしまうとですね、殺してしまうと その心がこうなくなる。ところが感情のある人を見ると感情がこう吹き上がってくるんです、ね、感情が吹き上がってくる。感情が吹き上がってくると理性としてはこの感情は異物だと思って感情を攻撃し始めるんです。ね、わかりますかね。わかります。わかります。感情を攻撃し始める。そうすると苦しくなるんです。当たり前のことです。だから罪悪なんです。罪悪。罪悪は苦しみを生み出すから。罪悪はね、苦しみを生み出すから。で、そうするとですね、今まで摂取をして感情を殺してしまった人にとってはですよ、ね、殺しちゃえばいいですよね。感情、そうそうそうそうそう。感情を殺してしまえば、どうなるかっていうと、苦しみは消えて、楽になるわけ。
これ、殺しちゃえばいいですよねって今言われますけど、その、理性っていうのはいつも感情をこう摂取してるわけですよね。
そうそうそうそう。
摂取をずっとし続けてても感情は死なないんですか？
摂取をいや、だから普通は、もうすでに皆さんは死んでるんですよ。最初の時点で。ね。で、復活すると苦しくなるんです。
これでも感情を出している人を見るとなぜ復活するんですか？
それは感情が、ね、殺されている感情がですね、それを、その感情を出している人を見て、私は我慢しているのに、なんでね、あの人は感情を出すことができるんだと、私だって出していいじゃないかってこうなるわけ。
でも死んでないですよね。
死んでるっていうのは、死んでるっていうのは亡くなってるわけじゃなくて、その諦めてる状態です。これを殺されてるっていうふうに言うわけ。
じゃあ本当に殺してしまうのはどう違うんですか？
いや、本当に殺すことなんてできないんですよ。その感情、その業だから、業力不滅なので絶対死なないんです。だから死ぬっていうのはもう生気がなくなるっていう意味。生きる意志を持っていなくなるっていうことを死ぬっていうふうに言うんであって、本当に死んでるわけじゃない。だけど一応これは殺されているというふうに見るわけです。で、殺されると苦しかったものがこうなくなる。だから一瞬のうちに楽になるんです。そうすると苦しくなってくると早く楽になりたいってなるんです。ね。特に聴聞すると、聴聞っていうのはその感情にエネルギーを吹き込むようなもんですから、苦毒を与えてね。そうすると仏法を聞いていくと感情が復活するんです。ところが感情が復活すると、復活しても罪悪が消えてるわけじゃないから、だから感情が復活するとその罪悪によって苦しむようになるんです。だから仏教を聞くと苦しくなるんです。それは仏教を聞いた方が楽になるっていうのは、ここからこっち側で次に聴聞の力によって、この魂にですね、フッ素コートがこうコーティングされるわけ。こうコーティングされるとね、物力がコーティングされて罪悪を作っててもこの心が傷つくことがなくなるわけ。
コーティングは苦毒って言われる。
そうそうそうそうそう。で、苦毒が切れてくると苦毒が切れてくると、あ、苦毒が切れてくるとこの心というものがむき出しになって、で、傷つき始めるわけ。こうなる。だから仏教を聞くと楽になる。
ここも楽になる。これも、これも楽。ね。
で、そのコーティングされてると、
うん。
中の苦しみはどうなるんですか？治癒していく。
もうそうそうそうそう。いや、だから仏法っていうのは、その人の心の汚れや苦しみを全部取り除いて、そして、フッ素コートまでして、
ね。
そう、綺麗にしてからコーティングもして、で、はい、これで、あなたの心は人間に戻りましたよ、と。ね、自分をこう初めてこう、ね、持ちましたってことなわけ。これを育てるのが大事なの。今、質問はどうしたら自分を持てるかっていう。ね。こういう状態で。だから、普通は罪悪を減らしていって、ね、自分を持つことができる。だけど、聴聞の力は、もうなんていうの、裏技の中の裏技なわけ。罪悪は消えてないけども、自分を持てるんです。だから、普通は誤解を保てる区域によってしか、誤解を保てるっていうのは、殺生、中等、邪欲、ね、恩寿、猛虎で、いや、罪悪なんですよ。罪悪を全部減らして自分ができるわけ。ところが、聴聞っていうのは罪悪あるがままで人間界までぐーっと引き上げるわけ、心。すごい力なんです。その代わり、このフッ素コートは剥がれていくわけ。フッ素コートが剥がれると苦しくなる。そうですよ、その、そうです。
なんで離れるんですか
ね。それはその、なんていうんですかね。やっぱり今までの習慣がありますから。あと、いろいろ汚れを受けたりとかね。功徳が奪われてくると、悪を作りやすくなって、また苦しくなってくる。
内側からその、功徳をこう、侵食っていうか、内側からなんか染み出てくる。
うん、染み出てくる。
食い破れとか、なんか、溜
まってるものが多いから、
うん。
苦毒をこう全部、消費者、消耗するのか。
いやいや、もちろん溜まってるものが、こう、ある人はね、うん、その、この状態になると溜まってみたものが吹き上がってきて一気に崩れる。これある程度中にあるものを抜くとこういう風になって、でも罪悪という習慣があるから、だから、その元に戻っていくわけ。功徳っていうのは時間とともに消えていくから。そうするとまた傷つけ始めてきて、で、苦しくなってくる。で、この苦しくなってきた時に選択肢が2つあるわけ。1つは聴聞。聴聞するとまた復活すると。だけど、なんか誘惑に駆られるんですよね。殺しちゃった方が早いんじゃないか。
今までそうしてきた。
そうそうそうそうそう。ね。だから、こう感情が波立つ人っていうのはですよ。それを見ると感情が吹き上がってくるだけなんです。今まで自分は感情を殺してきた人が、感情をこう、波立つ。あ、なんもあの人と会いたくない。なんでかって、あの人と会うと感情が復活するから。あの人も見たくない。見ると感情が復活するから。
理性が嫌がって
る。そう、理性が嫌がってる。
感情はじゃあ見て復活したい。
そう、見て復活したい。ね。ね。でも復活しようとすると、理性と感情の戦いが起きて苦しくなってくる。理性としては感情を殺してしまいたいわけ。ね。だから、早く楽になりたいってなる。ね。殺せば楽になるんですよ。殺せば今まで苦しかったものが全部消えるから。ね。だから、それが一番いいと思ってるわけ。ところが、この心を殺してしまった瞬間から、ね、その心で、こうね、いわゆるこの心にはもう不安しかなくなるわけ。殺してしまった瞬間から。ね。
殺すというか無視するとかじゃないですか。
殺すっていうのは、殺すって殺生っていうのはね、大きく2つあって、欲によって殺生するのと、ね、怒りによって殺生するのとがあるわけで、欲によって殺生するっていうのが、いわゆる無視するってことです。
他に目を
やる。そうそうそうそうそうそうそう。子供が泣いているんだけど、もう、うん、なんていうの、もう家事をしていると。ね、今あったじゃないですか、あのお父さんがね、子供がいてね、新しいこう女の人ができちゃったからそっちの方に行くと、そういうことをやってる間に子供がね、パパーっていうふうにね、こう餓死していくと、これが殺生。この場合、その恐ろしいことにね、その欲に流れている人は殺生しているという自覚が全くない。これに対して怒りっていうのは、もうお前なんか出てけとか、お前なんか排除だとかっていうふうにこう切っていくのが、これがもう本当にこう自覚のある殺す、殺生。子供がビービービービー泣いてたら、もうわーってこうやって殺しちゃうような。ね。それを体がある子供に対してやったらそれは罪ですけど、心に対してやっても誰も裁かないわけ。でもやってることは一緒なんです。非常に罪の重いことなんです、殺生。だからこれが私たちにとってものすごい罪の重いことで、殺生しているから自分を持つことができないわけ。こういう流れになってますね。わかりますか？だから殺生することをやめれば自分を持つことができる。
話戻っちゃうかもしれない。はいはい、この功徳の中身は、
うん
うん、そこに罪悪がなければずっとその功徳を保てるって
。いや、保てない、保てない。功徳っていうのは日々なくなるんです。残念ながら功徳っていうのは、その食事を食べました、お腹いっぱいになりましたのと一緒だから、そう、功徳っていうのは生きるために必要な糧だから、だから心が生きていくためには功徳が必要なので、生きていくと功徳を食べるね。しかも例えばこう思いっきり何か不安なこと、無常がやってきて不安なことが起きると、その不安を乗り越えるために膨大な功徳が必要になるわけ。せっかく功徳のフッ素コーティングをしても、なんかちょっと無常が来るとブワーって食べて功徳が一気になくなるわけで、なくなると功徳を補充しないといけないけど、功徳を補充できないから苦しくなる、ね、で問題はこっから摂取を簡単にしてしまうことなんです。これが罪悪が重い人なんです。つまりもう誘惑に駆られるんですよ。殺したら楽になるでしょ。そうそうそう。だから、こう、ね、知ってるじゃないですか。楽になりたいって。そうだ、楽だったんだもん、以前は。全然苦しくなかったもん。でも、心を持つ、自分を持つっていうことはですよ。ね、苦しくなるってことなんです。だから、苦しくなることが悪いことだと思ってるんですよ、私たちは。ね。でも違うんですよ。ね。人間だから苦しむんですよ。人間じゃなくなったらもう苦しくないんです。自分を殺してしまったらこれどうなっちゃうかって言ったらね、人を傷つけても心が痛まなくなるんです。人が苦しいね、人が苦しんでいても頭ではね、いや、そんな、ね、苦しんでる人を放っておいてはいけないと思うのは頭であって、ね、だけどその心は何とも思わないわけ。なんで、心は死んじゃってるから。だから心が死んでしまうと平気で嘘がつけるんです。普通は心のある人は嘘をつくと心が痛むんです。だから心が痛いから嘘がつけないわけね。だけど心が死んでしまうとですよ、 ね、自分がこう今だけ認めてもらえるならば平気で嘘がつけちゃう。なんとか細胞がありますとか、ね、
今言ってる嘘っていうのはどういう嘘ですか。
嘘っていうのはいわゆるその真実を知った時にその相手が傷つくようなことってことです。そういうことを平気で言えてしまう。真実を知ったときに、例えばですよ、ね、その、ある人がですよ、ハーバード大学の教授を味方につけてね、で、そのなんとか教授さんに、ハーバード大学の推薦だからっていうことで、こう来ると。ね、で、じゃあこれちょっとマウスでやってくださいって言って入れ替えて、ね、やりましたと。これがなんとか細胞ですと。そんなことが全部明るみになったらですよ、そのハーバード大学 の, その先生もすごいショックを受けるじゃないですか。でその山梨大学のなんとか先生もですよ、ショックを受けるじゃないですか。でもそれができちゃうんです。そこまで考えられないんです。なんでって言ったら、それが煩悩の妙の認めてほしいから。だから 人がこう、ね、記者会見となるとすごいお化粧をしてすごいセットして巻き髪もして、ね、こう出てくると、なんで そんな、ね、反省の記者会見の時なんでそんなにね、人から見られる姿が気になるんですかと。それはみんなから見られてる時だけ自分を感じるからなんです。ところがこれどんなに自分を認めてもらったとしてももう心は死んでるから、だからどれだけ認めてもらっても満足はないわけ。つまり魂としては認めてほしいっていう信号を送ってるけど、その魂を認めてほしいんであってね、この見てくれを認めてほしいわけじゃないわけ。ところがそれがこう分かんないわけ。だってもう死んじゃってるから何を認めてほしいかっていうことが分かんない。だから認めてもらいたいという気持ちだけが残る。これが妙門なんです。でも認めてもらっても認めてもらっても認めてもらったとしても自分の心を認めてもらったわけじゃないから余計心が乾く。だから妙門の心を起こしてガキ道へ落ちてくる。だからこの場合自分が認めて今ね認めてもらうためだったら平気で人に嘘がつけるわけ。ね、なんで嘘がつけるか。嘘をついても心が痛まないからです。
注目を浴びるための嘘ってい
う。そうそうそうそうそう。そうそう。だ今だけ自分を認めてもらうために平気で嘘がつけるわけ。その嘘がバレたらどうなるんだろうっていうことは考えられない。だってバレた時にはまた嘘をつけばいいから。あ、いいよいいよ、はいはい。
ガキの人と天上界の人の違いって何ですか？
ガキの人の、ね、うざいガキを天上界って言うんです。
うざいガキ。
そう、財のあるガキを天上界って
。思い通りになってる。
そうそうそうそう。
財っていうのは何ですか？
財がある。財があるっていうのは、ガキには2種類あって、うざいガキと、うざいガキじゃないですよ。うざいガキじゃなくて、ね。はい。財産のあるガキ。財産のあるガキ。と、財産のない無罪ガキっていうふうに分かれて、で、私たちが普通ガキって想像するのが無罪ガキなんです。でもガキにはうざいガキと無罪ガキがあって、このうざいガキの人を天上界っていうふうに言うんです。ね、だから僕は往生要集の解説でその ガキ道のところに天上界を書いて
る。うざいって何な
の？うざいってのは財産があるお金持ちだとか、いわゆる何て言うんですかね、芸能人のようにみんなから認めてもらっているとか、みんなからの人気者だとか、ね、注目を浴びている歌手として売れているというガキってことです。
うーん、そのガキは死んだ人でいいんですね。心が死んだ人。
そうそうそう、いや心が死んだのはみんな死んでます。翔太三重森をみんな死んでますけど、それが認めてほしいっていう気持ちで出てくる。
調子に乗ってるような感じですか、天
井が。そうそうそうそうそうそう。だけど結局その心がないから、だからどんなに人を見下して本当にね、あいつら雑魚なんだよねって言ったとしても平気なんです。だから人が傷ついても分かんない。だからそのね、いわゆる心が死んでしまった人はですね、私はこんなに傷ついてるんですよって言って。理解できない。責められてるようにしか感じないわけ。私の気持ちを分かってほしいんですって言ったってね。その気持ちを分かる心はもうすでに死んでるからないんです。分からないんです。何それっていう。ね。だけど、まあ普通はこういう心っていうのは罪悪を完全に減らしていかないとね。起きてこないんですよ。だけど物力って本当に不思議なもので、ね、その死んでしまった心、罪悪によって死んでも生き返ることのありえないような心を物力によって生き返らせる、これを仏法不思議って言うんです。5つの不思議を解く中に仏法不思議に宿蔵なしとね、仏法不思議ということは弥陀の具勢に名付けたりってね、その普通は罪悪をなくさないとこの心を持つことはできない。でも聴聞するとその心を復活させていくわけ。だからもう何て言うのかとしてはですよ、理性としては苦しいわけですよ。もう自分が崩されていくような感じがする。もう自分の中から何かが吹き上がってくるような。だからもうそれをこうなんとかもう止めて元の状態に戻りたい。でも元の状態に戻るっていうことは、ね、心が死んでしまうので、心が死んでしまった人はですね、もう何をやってもダメなんです。その人が望んでいるものはもう煩悩だからね。翔太もうバカにされたくないと、ね、もうそれしかない。バカにされたくない、上に立ちたい、思い通りに動かしたい、ね、もう負けたくない、勝ちたい。だから心が殺されるとね、ものすごいこうなんて闘争心がむき出されるわけ。勉強頑張らなくちゃ、ほんとなんか自信がつくんですよ。こうすごい、あ、なんか勉強ができる私、もっと勉強しないと。運動だったらね、もうなんかこうバスケとかでね、すごいこうなんていうんですかね、もう前の人はね押しのけてでもやってやるわとかね、サッカーだったらこう押しのけてもシュート入れてやるとかね、こういうふうになる。もうその勝つためだったらどんな苦労もしない、厭わない。なんでっていうと、頑張るとですね、人間頑張るためには苦毒が必要なんですよ。ね、頑張るためにで心がある間は頑張ると心がへにゃってなるんです。ちょっとギブミー苦毒とギブミー苦毒とね、こうなるんですよ。だから頑張れないんです。常に頑張り続けていくことはできない。人間は苦毒を与えていかないと頑張れないはずなのに、心を一旦殺してしまうとですね、ね、心を一旦殺してしまうと頑張れちゃうんです。それは感情としてはね、いや、水戸その優勝したら一気に帰ってくるよっていうふうに言うんです。帰ってこないけどね。そうするともう頑張る、そうすると苦毒がなくなる。苦毒がなくなるとこうどうなるかというと、この元々持っていた苦毒を使うんです。 もともとっていうのは、例えば小さい時に愛されてきたとか、大事にされてきたとか、そういう自分の中に溜まっている苦毒を吸い上げて頑張り続けるわけ。だから頑張り続けていくと、初めは頑張れるわけ。なぜかというと昔の貯金があるから。
それなんで残ってるんですか？
残る。いやいやいや、だから私たちの心がこう成長していくために、苦毒を溜めていくわけ。自分の心の中に。だから、その、なんていうんですかね、この肉体の元々持っているようなものだと思っていただければね、苦毒じゃなくて、苦毒をね、この肉体にしたら、この肉体の肉、これね、苦毒を肉にして今ついていると。こういう状態。肉がついているし、脂肪もついているからね、食べなくてもいいでしょ？だけどお腹が空くじゃん。今食べるために、そしてこれから成長していくために苦毒が必要なんです。ところが翔太の心を起こすと、これどうなるかっていうと、もう覚醒剤打っちゃったようなもん。もう食べなくて平気なんです。だから食べたいっていう欲求が出てこなくなる。食べたいっていうのは、こう甘えたいとか、ごめんねって言って、こう下手に出てね、こう認めてもらうとか、そういう気持ちが全然なくなって、もう頑張り続けちゃう。その頑張り続けると、もう心がすごい乾くから、怒りがブワーって吹き上がってきて、翔太の心は地獄を見ます。ね、最後利用っていうのは、もう何て言うんですかね、人の心がわからないから、どれだけね、人が血の涙を流してても、どれだけ傷ついてても、自分の欲を満たすためなら、自分が楽をするためなら、平気で人も騙せるし、人も踏みにじる、人の心も踏みにじれるようになる。これが利用で畜生。だから心を殺してしまうと、もう三幕道を生み出してしまうんです。だから人生は苦難なんです、ね。人生は苦難。なぜならもう心が死んでいるから。で、心が死んでしまっているから、だからもうその心で人の苦しみを感じることはできない。頭でしかないわけ。こういうふうにやると苦しいだろうなっていうことは考えることができるけど、ね。だけど責められそうになったらもう吹っ飛んじゃうんです。ね。いや、こんなことをしたら相手はどんなに傷ついているだろうな。もうこの気持ちがどうしようもないから謝りたいとかっていうのがない。死んでるから。だから、悪いから謝らなくちゃいけないっていう発想しかなくなるわけ。悪いことをしたら謝らなくちゃいけない。で、悪くなかったら謝らなくていいって、こうなるわけ。で、相手はね、いや、私本当に傷ついたんですよ、分かってくださいって言っても、ね、いや、私悪くないから謝りたくないってなる。でも、心がある人は、相手が傷ついてるんだろうなって思っただけで、この心が苦しくて、もうずっと苦しくてどうしようもなくなるんです。だから、殺そうって思って。殺せば、相手のことなんて思わなくていい。楽ちんですよね。一旦心を殺してしまうと、相手がどんなに苦しんでいても、自分が悪くなければ謝る必要はないです。なぜなら心が痛まないから。大変この罪が重いわけ
で、感情が死んどるか死んでないかは自分自身で判断
できないんです。それは
できない。
できない。自分の心が死んでるか死んでないかっていうのは、もう自分では判断つかないんです、
他人が判断できるのか。
他人も判断つきません。ただ その心が死んでしまうと聴聞をすごい嫌がるんです、うん、なぜなら聴聞すると心が復活するから苦しみが復活するんです。だから不安になるから、ね、不安になったりね、だから心が復活するっていうことは当然心が栄養を求めるようになるので不安にもなるし苦しくもなるわけ。だから普通の人間っていうのはですよ、心がある程度成長するまではすぐに不安になるもんなんです。すぐに心が苦しくなるし心が傷ついたら泣いてしまうようなものが人間なんです。
成長したらそういうことは減るんですか？
成長したらちょっとした無常に対してね、心が傷つくこともないし苦しむこともなくなる。でも成長するためには膨大な苦毒が必要なんですよ。その苦毒を求めている状態が不安を感じている状態なんです。だから人間が不安になるっていうことは苦毒が欲しいって言ってる状態で、それは生きてるんです。心が、私最近不安じゃなくなったわ、何でもできるっていうのは死んでると。それは自分では判断できない。だけど聴聞すると一応復活するわけ。だからその何ですか、死んでる人にとってはですよ、聴聞っていうのはね、なんとなく聞きたくないものなんです。聞くと復活するから、聞いててもなんかこう耳を閉ざしてるね。その耳を閉ざしてる人の耳をこうズバーッと切ってね、その生き返らせる、これが仏法の仕事なんです。これは仏法不思議の力、仏法不思議の力によって心が復活すると不安を感じたりする、ね、だから明らかにこう変わるわけ。だからこの状態をこう体感しないと分かんないわけ。あ、これが普通なんだっていう。でも多くの人は苦しんでる状態が間違っていて楽になった状態が普通だと思ってる。だから苦しくなるとね、なんか私悪いことしたかなってなって、最近不安だけどこれどうしちゃったんだろうとかってなるわけ。さあ心が生き返ったから不安になったんだよってね。またしばらくすると殺しちゃうわけですよ自分は。だってこれがおかしいと思ってるから。だから心が死んだ人にとっては感情を乱す全ての縁が嫌なんです。感情を乱すっていうのは心が復活するような縁は全部嫌なの。だからもう全部遠ざけようとする。死んだままの状態にいようとする。そうそうそうそう。だって心を復活させないといけないわけですよ。なぜ？だって心が死んでたら三幕の息なんですから。もう地獄かガキか畜生しか行けないんですよ。ずーっと。大変こう罪の重いものなんですよこれ。だから心を復活させて初めて人間界になるし、ね、心を成長させるために仏法を聞いていこうってなるわけ。だから心が人間界にないと仏法は聞けないんです。心が人間界にあるっていうことが、ね、この自分を持つっていうことを驚愕的にはザンキ
でもこの車にあれですね、ザンキじゃなくて、
ああはいはいはい、こっちだ。ザンキって言います。これがいわゆる自分を持っている状態だから、ザンキなきもの人にあらず名付けて畜生と言います。
恥を知る人
って。恥を知るっていうか、いわゆる心が痛むことを知る人なんです。うん、ああ心がある人を人間っていうふうに言うんです。そう。心がある人、人が傷ついている姿を見て自分の心が傷つく。うん、ね、それが残機。 ね、だから人を無視することができなくなる。これも残機。残機の心がない人は人を完全に無視できる。人が傷ついていようが何しようが私は何とも思わなくなる。だって死んでるから。ね、どんなに何ですかね、これは過去世を持ってね、自分をこう生まれつき持っているような人であったとしても、この残機というのは根性の心ですから、根性の心を殺してしまったならば、それはもう残機がない、殺生されているという状態なわけです。だからどうしてもこの自分を持つためには殺生をやめないといけない。で、殺生をやめていく、うん、ね、殺生されているから人生は苦なりだし、結局煩悩しか起こせない。正体妙も利用しかないから、だから地獄ガキ畜生をしかいけないわけです、ね、そして自分を持つことによって、この苦しみの世界から離れることができる。そのために胴体、胴体っていうのは中道を実践していくっていう必要があるんですね。
発祥道と同じですか、また
中道体は。あ、そうですね、発祥道と、まあ、でもその具体的にこれどういうことかっていうことを説明しないとね、うん、まあちょっとその時間をまだ取らないといけませんけど、今は自分を持つっていうことはどういうことか、自分を持つっていうことは殺生をやめるっていうことですよと、ね、で、殺生してしまうともう幸せはない、その人に幸せはない、その人が楽しみだと言ってるのは、ね、自分の思いを通す楽しみか、ね、自分が上に立つ楽しみか、自分だけが認めてもらうという楽しみしかなくて、それはもう三幕道を生み出していくわけです。そしてこれは知らず知らずのうちになります。なぜもう皆さんは、ね、成長段階において殺されてますから、完璧に心だから殺されてるのが定義なんです。心が復活した状態っていうのはね、なんかあれおかしいってなるわけ。はい。だから定位に戻す。
煩悩にすごい走る人と、
うん、
そんなに煩悩をあんま起こしてない人っていうのは縁の違いですか？
そう、縁の違いです。
あんま縁があんまりない方が
いいんです。関係ないです。煩悩に走ろうが煩悩に走る前が、摂取されていたらみんな三幕度。
だけどその煩悩すごい起こしてる人ってすごい転落するじゃないですか。
うん。
そういう意味では。
あ、そういう意味ではね。
少ない方がまだ幸せという。
縁が少ないっていうのはその中道、これ中道ね、うん。縁が全くない方がいいわけでもなく、縁が多ければいいっていうわけじゃなくて、うん、適度な縁がいいわけ。うん、つまり縁。
すごい走った人は周りに目の前にいるんですけど、
はい、
すごいその人がまあすごい転落したわけですけど、
うん、それは良くないです。その結局感情を出した方がいいっていう、感情って煩悩だと思ってるから、煩悩と感情って全然違うわけ。煩悩を起こしても感情は全然復活しないわけ。いくら煩悩をね、こう今まで押さえつけられていて、ありのままのってなってもね、こう感情出していいんだってなっても、その感情は煩悩だから復活しないんですよ。だからといって押さえつけちゃった方がいいってわけでもないわけ。押さえつけると結局自分の感情を出した方が幸せじゃないかっていう気持ちがどんどん膨れ上がるだけだから、
強い人ほど煩悩はすごい吹き上がる。
煩悩すごい吹き上がる。
それだけ殺生が強かったということ。
そう、うん、ね、なら煩悩がブワーって吹き上がって思い通りになった方が幸せなんだというのは間違いで、だから中道なんですよ。適度に思いを通し、適度に思いを通さない状態じゃないと感情って復活できない。何でも思い通りになっていると。ね。これは良くないわけですよ。なんかちょっと縛られるの嫌だわとか。 ちょっと気を使うの嫌だわとかね、いうのは良くないわけ。これではもうセッションのやりまくりだから。
感情が望んでる通りには別にどれだけなってもいい。
そう、感情は、でも感情がそれ復活したら、出てくるのはですよ、そばにいてほしいとか、話を聞いてほしいとか、とにかく不安だから、苦毒が欲しいだけなんです。
なんかやりたいわけじゃない。
そう、それはある程度心が強くなって初めて心がやりたいことが出てくるわけ。だから心が強くなるまでは、とにかく欲しいんです、苦毒が。欲しいのはもう苦毒だけなんです、やりたいことは。苦毒くれと。だから心が復活するともうすぐに不安なんです。で、不安になると嫌だからすぐ殺すんです。で、殺すと不安じゃなくなる。私は強くなったわ、強くなったわけじゃなくてね、その三幕堂に落ちただけです。
何、感情というのは不安を、不安だからこう苦毒をくれというのが感情なの。
そうそうそうそう、感情が復活したならば、その感情は大人じゃないので、感情が成長するためには膨大な苦毒が必要なんです、だから苦毒をこうもらっていかないと感情を成長させることはできないんです、
成長するとどういう感情が出るの。
成長すると自分がこの人生においてね、やりたいことが、やりたいことを探し始めるわけ、この仏教に四時期っていうのがあって、一番最初にこの肉体を維持したいっていうね、欲、断食っていうんですけど、でその肉体が維持できるようになると、今度食食期って言って苦毒が欲しくなるんです。で、苦毒が十分に得られると四時期って言って、自分の人生においての何かの目標を持つようになるわけ、ね、で人生の目標をこう達成していくと、今度は人間必ず死ぬから、死を乗り越えた魂の目標をね、魂の目的を探すようになるっていうのが四時期っていう話で、だからその自分のやりたいことなんていうのはですよ、心が成長していかないと、つまりもう十分な苦毒を与えられるような環境じゃないと出てこないんです、ね、だから心が復活すると苦しくなる。そして心を殺すと楽になる。だから多くの人は楽になりたいって言って心を殺しちゃうわけ。で、心を殺すと煩悩が吹き上がる。だから馬鹿にされたくないとかっていう風になるわけ。あの人が馬鹿にしてるんじゃないか、この人が馬鹿にしてるんじゃないかとかね。あの人がなんか褒められるとすごい妬みが起きてくるとかってね、日本も。ね。で、自分は楽がしたい。もうその三幕、まあ、いわゆる煩悩が吹き上がって三幕のようにどんどんどんどんと落ちていってしまうっていうね、こういうことになる。だから自分を持つことが必要なんですよと、こう言われるわけです。その自分を持った状態を仏教では残機ってね、言って、残機になるってことは人間界に生まれるってことなんです、心がね。だから残機なきもの人間にあらずなんです。名付けて畜生と言います。残機があるから親子があり、兄弟があり、友人があるんだ。人間関係を結ぶことができるんだ。だから残機をなくしてしまったら、さ、もうその人は人間じゃないんだ。でも、ほとんどの人が残機がないわけ。残念ながら。そしてせっかく聴聞しても、その、心がない状態が当たり前だから、早く殺して楽になろうとしてしまうわけです、ね、だけど聴聞を続けていくと、ありがたいことにですね、心がだんだんと成長していくんです。殺そうとしても殺せなくなるんですね。今までは心が弱いうちはバチッと一発やったらバーンと飛ばされてね、死んでいた心もですよね、だんだん成長すると、棒を叩かれても叩かれても、とかね、苦しいけど死なないぞってなっていって、もう苦しくて苦しくてしょうがなくなるわけ。聴聞を続けるとすぐに楽になっていたのが、だんだん苦しくて苦しくてしょうがなくなって、こんなに苦しいなら聴聞しようと、殺せなくなるから。
反抗期がすごい人っていう 感情がすごい強いんですか、ね、
反抗期が強いっていうのはこの理性がすごい強い。で感情が吹き上がってきても理性が押さえつける。だからもっと感情が吹き上がろうと、うん、戦っている状態で、その戦っているのは本当は理性と戦っているんだけど外と戦っているわけ、うん、
そう、完全にその強い理性に支配されている人もいますよね。
うん、そうそうそうそう。その場合は感情がもう死んでいる。だけどこう仏法を聞いていくと、その理性と戦うための感情がぐーっと吹き上がってきてものすごい爆発になってくる。これはまあ、いわゆる仏法不思議の力ですからね。普通はこう、殺されちゃった人が感情が復活することはありません。だから、埋まるべからざるものなんです。だけど、それが仏法不思議、だから不思議なんですよ。そんな、生まれることなんてないものが生まれる。だから、不思議なんです。そんなことありえないよね。普通罪悪の重い人が心が復活するなんてことはありえないよね。ね、誤解を保てる区域じゃなければ人間に生まれられないんだから。ところが全然罪悪重いよねっていう人がそれでも復活しちゃうと。これが弥陀の本願力不思議なんです。これを皆さんは自分の体で体験してるから苦しくなってくるんですよ。で、聴聞したくないな、聴聞しないとっていうのがこう揺れるわけです。聴聞したくないっていうのは心を殺したいっていうこと。だって聴聞しないと功徳を得られないから心は成長できないんですよね。だから聴聞しなくていいって思ってる人は心を殺していいと思ってる人なんです。でもその人が聴聞を続けていくと死ななくなるから、心が。そうそう、今までだったらこんなことをすればすぐ死んで楽になってたのに楽にならない。やっぱりもっと聴聞をやめないととかでなるわけ。もっと聴聞を遠ざからないと、こういうふうになってきて、それでも死なないとどっかでも苦しいから聞きたい、聞くと楽になる。
その苦しい状態ですぐ殺しに自分を殺しに行く方向に行くのは、
うん、
苦毒がもうないんだっていうの
を
何か分かってる。
そうそう、苦毒がない、もうそうそう、ないってことは分かってる。
もう世の中にはない。
ない、そうそうそうそう、求めても得られないんだ、うん、だったら殺した方が早いってことだ、うん、でそれがこうね、1秒でポンとこうなると、いや1分で頑張れるようになって、1時間でだんだん長くなる。その期間が苦しい時間が長くなるってこと。初めはもう功徳が切れた瞬間、ピーンってこうなんですかね。ピーンってこうなるわ。それが聴聞続けると、だんだんピーンってならなくなるわ。ってこう、苦しい時間が続くと。好転
反
応。そうそうそう。で、聴聞すると楽になる。で、聴聞が待ち遠しくなるってこうなる。
あんまり待ち遠しくない。
それはあの必要な時に電話で出てるから。
でもまあ、
必要な時に電話で出るか、本当殺してるか。結構殺してますね。そうすると殺すと本当全然いらなくなる。超もういらなくなる。だって殺しちゃってるから。
でも仏法を聞くようになって、どっちかっていうと殺すようになって。
それはそうですよ。だって初めから死んでるんですから。
あ、
聞く前は死んでいる。仏法を聞くようになって生まれるってことが出てくるんです。
生まれるってことは殺す
ってこと。そう、殺すってことが。そうそうそうそう。
生きてるから殺す。
そうそうそうそうそう。殺しちゃった人に再度殺す必要はないじゃないですか。ね、そうでしょ。バイオハザードだって、そのもうね、もうゾンビになった人は襲わないでしょ、うん、生きてるものはわーってこう、うん、バイオハザードになった人が生き返るっていうのがこう仏法力不思議、うん、そうするとそのバイオハザードのゾンビの中で生き返るようなもんだから、うん、わーってこう、うん、食われる。はい、分かっていただけたでしょうか。